ゆうこりんこと畑野ゆうこレポーターです。ゆうこりん。
はい、皆さん、岩佐さん、こんにちは。
こんにちは。
本当にお天気いいですね。
ざわざわしてますね、ずいぶん。
聞こえてますよね。
はい、
あの、私すごくですね、人がこのお天気も相まってですね、多いところに来ているんですが、はい、今日はですね、東京オーバル慶応閣で、はい、昨日今日と開催をされております第7回東京のみの市に来ております。
もう恒例のイベントになりましたね、これも。
はい、もう本当にですね、今日9時から開催しているんですが、もうすでに午前中なんですけれども、たくさんの人が来ていてですね、ちょっと声聞こえているかもしれないんですが、はい、本当にざわざわしています。皆さんですね、もうお天気もいいので、もう長袖の方もいらっしゃいますけど、男性は皆さん T シャツの方がすごく多くて、
はい、
あとはもうやっぱり女性は紫外線対策で帽子だったりとか日傘差しながら楽しまれている方が多いんですけれども、
まあ、そうですね、今日は紫外線対策バッチリやってほしいですね、
うん、本当に今日はもうかなり、まあ、東京のみの市青空の下ですので、
ええ、
この後ちょっとお出かけになるご予定の方もですね、このちょっとレポート聞いて行ってみようかなという方も、
はい、
ちょっと帽子だったりとか、ちょっとこうスカーフ巻くだとか紫外線対策はしてお出かけいただければと思います。
はい、
はい、で今日なんですけども、昨日今日と東京のみの市やっておりまして、で今日は午後の4時まで開催しているんですが、私初めて来たんですけれども、
はい、
本当に楽しいですね。もう熱気が伝わってくるかと思うんですが、
はい、
のみの市はですね、まあ、古道具だったりとか古本カフェなんていうところがですね、全国から今年も200店舗ほど集っているということで、
結構集まりますね。
そうなんですよ。来ていただくとですね、まず入り口でマップが配られるんですが、
はい、
そのマップがですね、もう本当に所狭しとお店が並んでまして、
ええ、
本当に本の目次のようにですね、ガーッとお店の名前が載っている、そんなマップが配られるんですが、まあ、本当に所狭しとお店が並んでいます、
はい、
で今日私もちょっと10時頃からですね、来て回ってみたんですけど、ちょっとおすすめを2つほどですね、ご紹介できればと思います。
おすすめ、
はい、去年のですね、この飲みの市でも大好評だったという東京北欧市、
北欧ですね、北欧一ということは北ヨーロッパってことですか。
そうです、そうです、北のヨーロッパの北欧ですね、
はい、
東京北欧一というのが今年も継続して、開催ということで、今私レポートしているところがその東京北欧一のところからレポートをしているんですが、
はい、
ここはですね、北欧の家具だったりとか、あとはお洋服、あとはですね、面白かったのがポストカードが売ってたんですけども、
ポストカード、
ポストカード、新品のポストカードではなくって、本当に北欧の方たちがお手紙としてやり取りされていて、はい、絵柄が綺麗だったポストカードを売ってたりですとか、
はい、
そういうちょっと面白いものも売ってたりなんてするんですね、
ええ、
でここはですね、かなり女性の方に人気で、たくさん女性の方がいらっしゃってるんですが、例えば今すごく人気のムーミン、
ムーミン、
ムーミン、キャラクターのムーミンが今すごく女性に人気だと思うんですけど、
はい、
まあ、ムーミングッズも売ってたりだとか、あとはですね、マリメッコって岩佐さんご存知ですか。ブランドの名前なんですけど、
何、
マリメッコ、
マリメッコ、
はい、
マリモッコリなら知ってますけれどもゆるキャラの、
そうですね、マリモみたいなやつも有名なんですが、はい、マリメッコって女性の方だったらもしかしたら聞いたことあるかもしれないんですが、大きなお花の柄のですね、
はい、
まあ、モチーフが有名な北欧のブランドがあるんですが、
はい、
まあ、そちらのもともとブランドなので少しお高めなんですけれども、
ええ、
そのマリメッコリって言っちゃった、
マリメッコリじゃない
マリ
メッコリのシャツ、マリメッコですね、
マリメッコ、
はい、
マリメッコのシャツとかもですね、ユーストで3000円ぐらいから売ってたりですとか、なのでかなりお買い得なお買い物ができると思います。
はい、
なのでちょっとこういったものもあるので、ぜひ北欧市も見ていただければなと思うんですが、
はい、
そのお買い物だけじゃなくて、今回はカフェですとかレストラン、レストランというか、まあ、ちょっと食べれるところっていうのも結構充実してまして、
はい、
この北欧市のエリアではスウェーデンのミートボール、スウェーデンのミートボールが500円で食べれたりですとか、
はい、
まあ、ちょっとこう買い物疲れた時もですね、椅子に座って、紅茶飲みながらミートボール食べたりとか、少しこう少しずつ休憩取りながら楽しめるので、
はい、
お子さんも、お子さんいらっしゃる方もカップルとかもたくさんいらっしゃるんですけど、結構皆さん、楽しんで 見られているというところがすごく印象的でした、
はい、
であともう一つがですね、ただ買うだけじゃなくてワークショップ、
ワークショップ、
はい、体験型のワークショップみたいなものなんですけれども、
はい、
一つちょっと先ほど見て私がこれすごく今日母の日なので、
あ、そうだった、
そう母の日なんですよ、
忘れてた、
忘れないでください皆さん、リスナーの皆さんも今日まだ母の日のプレゼント買ってないなっていう方はですね、ぜひこれおすすめだなっていうのをご紹介したいんですが、
何でしょう、
中津ぼうきというお店がやっているワークショップなんですけど、はい、豆ぼうきを作るというワークショップがあるんですね。
豆ぼうき、
豆ぼうき、ちょっと例えるならば、はい、窓の宅急便の機器のほうきあるじゃないですか。
ありますね、
あれを
レレレのおじさんのやつですね。
あ、そうですそうです、レレレのおじさんもそうですね、はいはい、レレレのおじさんとかの窓の宅急便のほうきみたいな、はい、ああいったものがもっと手のひらサイズになったようなほうきを作れるという体験コーナーがあるんですね。
何に使うんですかそれ。
あ、そうなんですよ。でこれはですね、例えば家電、パソコンのこうキーボードの細かいところだったりとか、ちょっとしたサッシのところだったりとか、
はい、
まあ、そういったところを掃除するのにすごく重宝するものなんですけ ど、聞いてみたらこの材料っていうのがホウキモロコシという植物を使って。
竹じゃないのね。
そうなんです、毛じゃなくてホウキモロコシという植物を使ってホウキを作るんですけれども、でこのホウキモロコシを使ってホウキを作るっていうのは、まあ、国内ではかなり珍しくなってきているみたい で、
ええ、
でこのホウキモロコシは静電気を通しづらかったりする性質があるので。
あ、いいですねそれは。
そうなんですよ。なので家電の掃除とか
いいですね、
すごくいいので、例えば母の日のプレゼントにこれを作ってお母さんにお掃除の足しにしてねみたいな感じでお渡しするとすごく喜んでもらえるんじゃないかななんて思いました。
おー、なるほどね。
これすごく作るの難しそうに見えるんですけど。
そうですね、
はい、ちょっと私も聞いてみたりとか作られてる方お話伺ってみたら、
はい、
2、30分ぐらいでできちゃうみたいなんですね。
あ、そうなんですか。
はい、小さい、本当に手のひらサイズぐらい の、 豆ぼうきになるので、
はい、
2、30分ぐらいで教えてもらいながら作れて、
ええ、
でお値段も2000円で作れるということで、体験しながらまたそれを、ね、買っても購入すると1300円ぐらいのものなので、
はい、
まあ、ちょっと自分で作るってい こう体験代も含めたらですね、2000円かなりお得なんじゃないかなと思うので。
いいですね、
はい、
うん、
こちらも東京の美濃市来ていただいたら入り口進んでいただいてすぐのあたりにございますので、
はい、
ぜひマップを見ながら中津ぼうきの豆ぼうき作り、こちらもちょっと見ていただければななんて思ってます。こんな感じでですね、まあ、他にも、はい、例えば、まあ母の日なので飲みの市で何か気に入ったものを買っていただいてもいいですし、
はい、
当日飛び込みで、先ほどのほうきもそうなんですけど飛び込みで予約不要でできる体験コーナーもたくさんありますので、
はい、
例えばブローチ作りとか指輪作りとか、
はい、
ハンコ作り、まあ、こういうもう本当にたくさんの体験コーナーがあるので、まあ、そちら体験していただきながらお母さんへのプレゼントにしていただくのなんかも、まあ、母の日としてはいいんじゃないかなと思います。
いいですね、
うん、
買うよりも、
うん、
もう、ね、オリジナルというか世界に一つだけのプレゼントができるわけですから、
はい、
そういう意味ではより心のこもった素晴らしいものという考え方もできますね。
はい、結構こう、まあ、大人になるとじゃないですけど結構お花を、まあ、お花プレゼントすることもすごく素敵だと思いますし、まあ、私も今朝母に花を渡してきたんですけど、
偉い。
いやいやいや、なんかここに来てですね、あ、こうやって作ってプレゼントするのも素敵だなと思ったので、ぜひ午後ご予定がまだ埋まってないな、母へのプレゼントも買ってないななんていう方はですね、ちらっと寄っていただきながらご自身の好きなものを作ってですね、お母さんにプレゼントしてあげてほしいななんていうふうに思いました。
まずは東京の美濃市に足を運んでいただいて、東京バル慶応閣まで。
そうですね、
それで他にもねワークショップいろいろあるでしょうから、うん、そういったところもちょっと覗いてみてなんていうね、
ぜひぜひ
選択肢もあるでしょう。
はい、随時ワークショップは受付しているということですので、気に入ったものがあれば声をかけていただければ対応させていただくというふうに言っていただいてたので、ぜひご覧になっていただければと思います。
わかりました。
はい、であのただですね、ちょっと、注意事項としてかなり混んでいます。で、
うん、わかります。かなり雰囲気で
そうなんですよ。であのガヤガヤしてるかと思うんですが、あの、うん、駐車場もあるんですけれども、かなり少なくなっておりますので、はい、あの公共交通機関使ってですね、来ていただければと思います。
駅はですね、天気いいから歩いて行きましょう。
あ、そうですね、歩いてもいいですね、うん、はい、
調布駅ぐらいからだったら、うん、京王多摩が一駅ですし、
そうですね、
ポカポカしてますから20分ぐらいできますから、はい、
そうですね、
歩いていくのがいいと思いますよ。
うん、帽子かぶっていただいてですね、あの紫外線対策していただいて来ていただければいいかなと思います。
そう、 UV 対策と熱中症対策には万全の注意を払っていただいて、
ね、お願いします。で、あのこちらですね、入場料が500円入り口であのお支払いいただく形になるんですけれども、もうあの楽しいのでですね、その分の価値はあると思いますし、お買い物しなくても歩いてるだけでも楽しいので、今日みたいないいお天気は本当に素敵な日曜日を過ごす予定になるかなと思います。あのママさんはキッズルームだったりもありますので、安心してお越しいただければと思います。
キッズルームもあるんだ。
そうなんですよ、キッズルームがあったり、あとはあのちょっとした映画コーナーみたいもあるので、あの映画を楽しんでいただくこともできるかなと思います。
ほう、いろいろな楽しみ方できるんですね。
はい、ということで今日はですね、母の日の、5月10日の日ですね、第7回東京のみの市からお伝えしました。
はい、ゆうこりんありがとうございました。畑野ゆうこレポーターでした。のみのうちね、あの昨日今日の2日間行われていますけれども、皆さんぜひ足を運んでいただいて、いろいろな参加型のイベントになってますんで、まあお店を冷やかすのも楽しいとは思うんですけれども、いろいろなものも作れたりするようなので、そういったところに参加して、まあ親子でね参加するなんていうのも楽しいかもしれません。以上、ましかどレポートのコーナーでした。